おはようございます、久々に日本語部でお話をします。そうですね、まずお祈りして始めましょうね。お祈りして始めます。お願いします。天の父の神様、今こうして安息日に教会堂に沿って、共にあなたを賛美し礼拝し、またあなたの御言葉を学ぶことができることを感謝いたします。どうか私たちが、今朝あなたから、本当に祝福を受けることができますようにしてください。人がこの祝福を私たちの周りにいる人々に届けることができますようお助けください。今朝ここに集えなかった一人一人もその場にあったあなたの祝福があるようにしてください。イエス様の皆によってお祈りします。今まで通りですね、ヨセフ物語をですね、今日も続けて、勉強していきたいと思うんですけれども、そこに入る前にですね、ちょっと一つですね、個人的な、話ちょっとしたいんですけれども、個人的っていうとちょっとあれですね、なんか重く感じますけどね。うちのおじいちゃんね、松坂幸吉、母方のね、おじいちゃんがいるんですけれども、ですね、非常に筆まめです。筆まめって、手紙をですね、よく書いてくれるわけですね。で、私なんかはですね、非常にこう面倒くさがり屋ですからね、ほとんどね、手紙も書かないしですね、この、文明の進んだ時代ですね、メールっていうツールもあるにもかかわらずですね、メールもですね、あまり出さないんですね。だからね、職場の人なんかからもですね、かなり私はですね、この人はメール返さないからってね、かなり疎まれてるタイプなんですけども、それとはですね、対照的にうちのおじいちゃんはですね、とっても筆まめですね、しょっちゅう手紙を書くわけですね。で、私にもですね、しょっちゅう手紙を書いてくれるわけですね。うちのおじいちゃんはもうパソコンとか全然わからないですからね、手紙を書いて送ってくれるわけですけれども、その度にですね、いつもね、書いてるフレーズがあるんですね。で、それ何かっていうとですね、交通事故に遭わないように気をつけてください。お祈りしてます。っていうのはですね、毎回ね、おじいちゃんから手紙が来るたびに、書いてあるわけですね。交通事故には気をつけてくださいね。それから守られるようにお祈りしてますよっていうわけですね。ですね、私はですね、おじいちゃんを乗せて運転したことはね、多分ないと思うんですけどもね。ないけども、さすがおじいちゃんですね、私のこの運転、のね、この荒さを知ってるんでしょうね、おそらくね。私はですね、決してね、多分ね、いいドライバーではないんでしょうね。ただですね、今までまだ事故に遭ったことがないんですよね、交通事故にね。高校卒業してから運転を、ちらほらしてるのでですね、言ってみればもう5年近く、運転してると言えばしてるんですけれども、未だに事故に遭ったことがない。だからですね、非常に運転に関してはですね、楽観的なわけですね。大丈夫だろうってね、いうような運転をしてしまうわけですよね。で、それにですね、同情してくださる方ね、いるわけですよね。で、ついこの間だとですね、中川先生を乗せて運転したんですけどね、中川先生なんかはですね、早いですね、みたいなね、コメントしてくださるわけですね。で、それでですね、その後にですね、中川先生を乗せて運転した後にですね、中川先生がね、一回ぐらいね、どっかで事故に遭っといた方がいいかもね、ってコメントされたわけですね。でね、それはもちろんね、僕は事故に遭ってほしいとかそういうことではなくてですね、事故に遭ったらその後の運転がね、変わるでしょってことをですね、言ってるわけですね。要するにね、暗に私の運転が危険だったってことをね、指摘してるものなんですけれども、でもですね、私たちのね、この過去の経験っていうのは、ね、今どのようにね、その同じね、ものに向き合うかっていうものを変えるわけですよね。中川先生はですね、交通事故に3回あったって言ったかな、くらいお会いしたそうですね。だからですね、私もね、中川先生の運転で乗ったんですけどもね、非常に慎重にね、ゆっくりフリーウェイなんかで運転されるわけですよね。でも私みたいにね、まだ事故に遭ったことのない人はですね、どっからともなく湧き出てくるこのね、若い人特有のですね、自信に満ち溢れてるわけですよね。だからね、事故に遭った人からしたら危険な運転も私からしたら、ね、全然大丈夫でしょうって思って運転できてしまうわけですよね。で、このようにしてですね、私たちはね、今ある私たち、ね、が何かと向き合うときっていうのはですね、必ずね、この過去に何かあった、ね、それによって、影響された、 影響されてね、まあそれらのね、判断をすることが、まあよくあるわけですよね。で、これは人によってですね、まあ楽観的な人もいればですね、悲観的な人もいるわけですよね。もう私の周りにもですね、まあ両方のタイプの人がいます。で、楽観的なタイプの人だとですね、まあ何の根拠もないのにですね、まあ変な自信があるわけですよね。で、それは運転に限らずですよ。いろんなことに関してですね、もう常にね、こうね、大丈夫大丈夫ね、ポジティブポジティブなわけですよね。で、それはですね、時々ね、行き過ぎると希望的観測になるわけですよね。つまりですね、ね、大丈夫じゃないでしょうって客観的からね、客観的にね、見て思うようなことからでもね、大丈夫大丈夫ってね、なんか変に希望を持ってしまったりとかするわけですよね。で、逆のタイプの人だとですね、まあ非常に悲観的な人がいるわけですよね。何があってもね、こう、マイナスに捉えてしまったりとかね、ネガティブなところが非常に目につく人がいるわけですよね。でですね、まあどちらかというとね、私は、ネガティブ寄りな、人間だと思います。私はどっちかというと悲観的なね、タイプなんですけれども、物忘れがね、非常に激しいので、あんまり覚えられない、ね、だから、まあ、ポジティブ、なんとかポジティブに生きていられるのかもしれないですけれども、まあ、そういうね、まあ、いろんな人がいるわけですよね。ただですね、まあ、今朝ね、まあ、ヨセフ物語見ていきますけどね、ここを見ていくとですね、まあまあね、今の私たちだから言えますけれども、まあ、面白いぐらいにですね、皆さんネガティブなわけですね。で、それは過去にある、あったね、とある事件、に端を発してるわけですね。そこから始まってですね、未だにこの人たちは、その物事にね、関わることでね、もうネガティブにしか考えられないような、ね、状況にいるわけです。でですね、今朝はですね、創世記の42章を見ていきましょうね。創世記の42章です。1章から、1節から、ね、見ていこうと思います。42章の1節から見ていきます。ね、まあ、今までのヨセフ物語のね、物語の流れっていうのをおさらいしておくとですね、まあ、おさらいしておくというかですね、皆さんでおさらいしましょうね。ヨセフは誰の子供だったか覚えてますか？ヤコブ、そうですね、ヤコブ、ね、ヤコブ改名してね、イスラエルになりましたけども、ヤコブの息子でしたね。何番目の息子でしたか？そうね、11番目。全員で何人の息子がいましたか？ね、12人の、息子のうちの11番目だったわけですね。で、ヨセフのお母さんの名前何だったか覚えてますか？何だったかな？ね、ヤコブには何人奥さんいましたか？そうね、奥さんは2人いましたね。そしてそこからさらに召使い2人とも子供ができましたよね。な、合計でね、4人の、まあ、お母さんがいるわけですよね。で、そのうち、ヨセフは、この、ラケルという人の息子でした。で、ヤコブはですね、もともとラケルと結婚したかったんですね。でも、そのね、なんかいろいろ政略的なね、なんかいろいろあってですね、まあ、レアとも結婚、レアっていうのはね、ラケルのお姉さんですね、とも結婚するに至るわけですけれども、ヨセフっていうのはね、このラケル、しかもね、ラケルはなかなか子供が生まれなかった。ね、けども、やっとね、生まれた、ね、ラケルから生まれたね、この子供がヨセフだったわけですよね。ですから、ヤコブはね、このヨセフがもう本当に可愛くて仕方がなかったわけですね。でも、ヤコブもね、まあ、それなりにいい年ですからね、もう、おじいちゃんがね、孫を可愛がるようなね、感じでもう本当に可愛がってたわけですね。で、もうよしよしよしよししていた。しかしですね、お兄ちゃんたちはね、ヨセフがそんなにね、可愛がられてるのがですね、まあ面白くなかったわけですよね。で、それがですね、もうどんどんね、こう、ね、凶悪な方向に向かっていってですね、ついにはヨセフは、エジプトにですね、奴隷として、実の兄弟たちに売られてしまう、ところでしたよね。そしてですね、ヤコブはそのことを知らないでですね、ヨセフはね、きっとね、なんか野の獣にね、食われてしまったんじゃないかとかね、襲われて死んでしまったんじゃないかと、未だに思ってるわけですよね。で、ヨセフはエジプトにね、連れて行かれて奴隷として働いてた。しかしですね、そこで働いていてですね、ヨセフは、まあ、非常にね、良い働きをするわけですよね。そこにはですね、繰り返しね、神がヨセフと共にいたっていうね、フレーズが出てきましたよね。そしてそこでヨセフはですね、成功に成功を重ねてですね、ついに主人から認められるようになってですね、ほとんど全てのものをですね、任される、くらいのポジションにまで、まあ、のし上がるわけですよね。もう万事、うまくいってるように見えたところでですね、またここで落とし穴があるわけですね。なんとですね、主人の奥さんまでもですね、もうヨセフがですね、もうとっても魅力的に見えてきてですね、誘惑してくるわけですよね。で、それに対してヨセフは、いや、私にはそれはできませんと、言ったところですね、今度は、まあ、奥さんにですね、デタラメを言われてね、牢屋に放り込まれてしまうわけですよね。まあ、ひどい話ですよね。ね、兄弟たちにね、奴隷として売られていってですね、異国の地で一生懸命頑張っていたけれども、 一生懸命頑張ってね、うまくいっていたけれどもですね、今度はですね、自分のしていないことによってですね、牢屋に入れられてしまうわけですね。そこで牢屋でですね、まあ、数年間過ごして、まあ、その中でですね、まあ、いろんな出来事があったけれども、前回でですね、まあ、ついにその牢屋からですね、出てくることができたわけですね。それも非常に奇跡的な方法でそこから出てきて、なんとですね、まあ、こんなサクセスストーリーあっていいのかってぐらいですけどもね、囚人からですね、このエジプト王国のですね、まあ、第二の位にまで引き上げられるわけですね。王様の次に偉い人になってしまうわけですよね。そしてヨセフは、このエジプトという国でですね、王様の次に、ね、ファラオの次に偉い人物として、まあ、活躍することになるわけですよね。で、まあ、このきっかけとなったと言ってもいいですね、まあ、出来事っていうのが結局ね、7年の豊作と7年の飢饉だったわけですね。神様がですね、ファラオに夢を与えてね、ここから先7年、ね、大豊作が訪れますよと。ね、今までにないほどね、収穫できる、ね、時期が訪れますよと。しかしその後7年間ね、飢饉が訪れますと。ね、みんな食べ物がなくてね、苦しむことになりますよというわけですよね。で、そこで、このヨセフという人物は、人々をですね、にね、食物をですね、うまくね、分配したりとかね、配ったりするために、まあ、このポジションでですね、まあ、働きを、遂行していくことになるわけですね。で、そこで、ね、今日の42章に入っていくことになるわけですね。42章の一節を読んでみたいと思います。ヤコブはエジプトに穀物があると知って息子たちに、どうしてお前たちは顔を見合わせてばかりいるのだと言い、さらに聞くところではエジプトには穀物があるというではないか、エジプトへ下って行って穀物を買ってきなさい、そうすれば我々は死なずに生き延びることができるではないかと言ったわけですね。この飢饉、ね、食物がない、ね、状況というのはですね、エジプトだけではなくてね、その近隣諸国にまで、まあ、及んでいたわけですね。そしてヤコブの場所にあってもですね、食べ物がない、ね、もう本当に生きるか死ぬかのね、まあ、状況が訪れていたわけですね。そしてヤコブは自分の息子たち、ね、ヨセフいないですから11人の息子たちがいましたけれども、まあ、そのうちの、ね、10人に対してですね、エジプトにね、食料があるって言うじゃないか、そんな顔を見合わせてばかりいないでね、さっさとエジプトに行ってね、食料を買ってきなさいっていうふうに、まあ、ヤコブは言うわけですね。でね、ここでなぜね、この兄弟たちがね、顔を見合わせていたのかなって思うわけですね。なぜこの人たちは顔を見合わせていたのでしょうか、ね、何かね、エジプトに行きたくない理由があったのでしょうか。まあ、この時点でね、ヨセフがどのようになってるかっていうのはね、この兄弟たちには全くわからなかったでしょうけれども、でもエジプトっていうのはね、自分の兄弟を売っていった場所なわけですよね。まあ、そう考えるとね、まあ、あんまり行きたいとは思わないわけですよね。行きたいと思うような場所ではないわけですよね。そこにヨセフがね、まだ生きているか死んでるかもわからないような状況ですけれども、彼らは、まあね、まあ、気は進まなかったわけですよね。しかし本当にね、もう食料がないとね、生きていけないわけですからね。自分の家族も死んでしまう。ね、飢え死にしてしまうということで、この兄弟たちはですね、まあ、仕方なく、エジプトにですね、穀物を買うために下っていったわけですね。しかしですね、ここで、何人の兄弟たち、何人の息子たちがエジプトに下っていったって書いてありましたか。10人、ね、兄弟何人全員でいましたか。12人いたわけですよね。そのうちの1人が、まあ、ヨセフでいなくなってたわけですよね。つまりヤコブのもとには11人の息子がいたはずなわけですよね。しかし10人の息子しかエジプトに行かなかった。つまり1人、ヤコブのもとに残っていたっていうことなわけですよね。で、この1人ってのは誰ですか、ね、ベニヤミン。ベニヤミンというのは、この12人の一番下の子ですね。で、お母さん誰だか分かりますか。ラケルなわけですよね。ヤコブの最も愛していたラケルの息子のね、一人なわけですよね。ヨセフとベニヤミン。4節にこう書いてあります。ヤコブはヨセフの弟ベニヤミンを兄たちに同行させなかった。何か不幸なことが彼の身に起こるといけないと思ったからであった。というわけですね。この時点でですね、ベニヤミンはもうね、そんなちっちゃな男の子じゃない、ね。もうおそらく20代ぐらいになっていたと。考えられますけども、それでもね、ヤコブはベニヤミンをですね、エジプトにね、他の兄たちと一緒に連れてってほしくなかったわけですよね。それはなぜかって言ったらですね、過去にヨセフを失っているからなわけですよね。で、未だにヤコブはね、ヨセフがなぜね、 いなくなってしまったのかっていうのはですね、まあ、本当の理由は分かってないわけですね。おそらく野の獣に殺されてしまったって思ってるわけですよね。しかしですね、兄たちとついていったらおそらく不幸なことが起きるに違いないとヤコブは考えたために、ベニヤミンを他の兄たちと一緒に連れて行かせることはできなかったわけですよね。これは明らかにもうね、ヤコブはね、過去の経験によってですね、もうネガティブなマインドセットに入ってるわけですよね。特に何が起こるって分かっていないけれども、でもだからこそ自分のね、愛するベニヤミンをですね、行かせることはできなかったわけですね。まあ、それでもですね、イスラエルのね、息子たち、ヤコブの子たちですね、は他の人々に混じって穀物を買いに出かけていったというふうに書かれています。そして彼らはエジプトに下っていってですね、まあ、運命の再会をするようになるわけですよね。6節、ところでヨセフはエジプトの施政者として、国民に穀物を販売する監督をしていた。ヨセフの兄たちは来て地面にひれ伏し、ヨセフを拝した。書いてるわけですよね。これはね、数十年前だったら、まあ、考えられないことなわけですね。これが、まあ、原因でですね、兄たちはヨセフをね、売ったわけですからね。しかし彼らは気づかずにですね、ヨセフの元に来て、その地面にひれ伏してヨセフを拝したわけですね。7節、ヨセフは一目で兄たちと気づいたが、そ知らぬふりをして厳しい口調で、お前たちはどこからやってきたのかと問いかけた。彼らは答えた。食料を買うためにカナン地方からやってまいりました。ヨセフは兄たちだと気づいていたが、兄たちはヨセフとは気づかなかった。ヨセフはその時かつて兄たちについて見た夢を思い起こした。書いてるわけですね。まあ、この時点ですね、まあ、おそらくね、お兄ちゃんたちはね、まあ、年は取ってはいたかもしれないですけれども、まあ、大してね、まあ、変わっていなかったでしょうね。面影は残っていたでしょうね。しかしヨセフに関してはですね、まだ若いうちに、ね、10代後半のうちにですね、売り払われて、しかもね、それ以降ですね、エジプトで、育ってきたわけですから、まあ、兄たちからしたらですね、この人がね、まさかヨセフだとはね、思うわけがないわけですよね。まさかね、奴隷として売っていった弟がですね、今エジプトでね、ファラオの次に偉い人になってるだなんてね、まあまずね、考えるわけがないわけですよね。誰もそんなこと思いつかないわけですね。そんな状況でですね、彼らは何も知らずにですね、ヨセフの前にひれ伏すわけですよね。ここでヨセフがあの時に見た夢を思い出したって書いてあるわけですよね。兄たちの集めたですね、この束がですね、ヨセフの束の前にひれ伏した。その夢を思い出したというわけですね。しかしですね、その夢は完全には成就してないわけですね。その夢によるとですね、お父さんもひざまずくはずですしね、しかもですね、この場には、ね、一人の、ね、兄弟の一人が来ていないわけですね。ベニヤミンがこの場にいないわけですよね。で、ここでですね、ヨセフはね、厳しい口調で、兄弟たちにね、語ったって書いてありましたね。お前たちはスパイじゃないのかってね、ヨセフが言ったって書いてありましたね。9節の後半にもですね、ヨセフは彼らに言った。お前たちは回し者だ。この国の手薄なところを探りに来たに違いない。というわけですよね。これなぜね、ヨセフはそんなにね、きつく、兄弟たちに当たったと思いますか？あの時の仕返しですか？リベンジしてやろうと思ったんでしょうかね。この続きを読んでいくとですね、彼らは答えた。いいえ、ご主君様、しもべどもは食料を買いに来ただけでございます。私どもは皆ある男の息子で正直な人間でございます。しもべどもは決して回し者などではありません。しかしヨセフが、いや、お前たちはこの国の手薄なところを探りに来たに違いないと言うと、彼らは答えた。しもべどもは本当に12人の兄弟で、カナン地方に住むある男の息子たちでございます。末の弟は今父のもとにおりますが、もう一人は失いました。するとヨセフは言った。お前たちは回し者だと私が言ったのはそのことだ。その点についてお前たちを試すことにする。ファラオの命にかけて言う。一番末の弟、つまりベニヤミンですね、をここに来させよ。それまではお前たちをここから出すわけにはいかぬ。お前たちのうち誰か一人を行かせて弟を連れてこい。それまではお前たちを監禁し、お前たちの言うことが本当かどうか試す。もしその通りでなかったらファラオの命にかけて言う。お前たちは間違いなく回し者だ。ここでヨセフは何を疑っていますか？本当に兄弟たちがスパイとして回し者としてきたってことを疑っていますか？違いますよね。ヨセフが本当に気になっていることっていうのは、末の弟、自分と同じ母の弟のベニヤミンのことなわけですよね。なぜこのことをヨセフが気にかけていたと思いますか？ それはヨセフが自分がラケルの息子であるがゆえにこの兄弟たちに受けた仕打ちが過去にあったからなわけですよね。ここにね、ベニヤミンが来ていないっていうのを見たときにヨセフはおそらくドキッとしたはずですよね。あれ、私と同じ母の息子のね、ベニヤミンはどこだろうと思ったはずですよね。ひょっとして私の兄たちはね、私にしたようにベニヤミンにもね、似たようなことをしてしまったのではないか、おそらく思ったのではないでしょうか。だからこそ兄弟たちがね、ベニヤミン、末の弟はね、父のもとにいますって言った時に、それを素直に信じられなかった。実際にそれを自分の目で確かめるまでは、兄たちが本当に改心したとは分からなかったのではないでしょうか。ここでもまたですね、ヨセフはね、非常にネガティブなマインドセットになってるわけですよね。あの時起きた事件によって、もしかしたら自分の兄たちはね、ベニヤミンにも似たようなことをしてしまったかもしれないと思うわけですよね。だからむしろね、ここでね、ヨセフが、自分の兄たちにね、厉しく当たったりとかですね、牢屋に入れたりとか、ね、これらの要求をしているのはね、個人的な復讐というよりも、ね、これらの経験を経てですね、もしかしたらベニヤミンもね、そのような目に遭ってしまっているのか、ね、ベニヤミンは本当に生きているだろうか、大丈夫なのだろうかという、疑問があったからこそ、まあ、このように厳しく当たっているわけですよね。そしてですね、ヨセフは3日間ですね、彼らを投獄するわけですね。しかし誰一人としてですね、兄弟の中でね、一人でね、戻っていこうとするものは出てこなかったわけですね。そこでですね、3日経って、ね、ヨセフは彼らに言いました。こうすればお前たちの命を助けてやろう。私は神を恐れるものだ。お前たちが本当に正直な人間だと言うなら、兄弟たちのうち一人だけを牢獄に監禁するから、他の者は皆飢えているお前たちの家族のために穀物を持って帰り、末の弟をここへ連れてこい。そうしてお前たちの言い分を確かめられたら、言い分が確かめられたら殺されはしない。というふうに言ったわけですね。つまりここでヨセフはね、まあ、このまま兄弟たちずっと牢屋に入れてたらですね、カナン地方にいるね、お父さんたちもね、大変なことになってしまうわけですよね。食料がないから。だから、ね、一人ここに残していきなさいと。他の人たちはみんなね、食料を持って帰っていいですよと。その代わり、もう一回ベニヤミンを連れて戻ってくれば、ね、全員助けてあげますよというふうに、まあ、ヨセフは、まあ、言ってみればね、兄弟たちを試すわけですよね。そしてそれに対して兄弟たちがどのような反応を取ったか。20節の後半から21節にかけてですね、彼らは同意して互いに言った。ああ、我々は弟のことで罰を受けているのだ。弟が我々に助けを求めたとき、あれほどの苦しみを見ながら耳を貸そうともしなかった。それでこの苦しみが我々に降りかかった。するとルベンが答えた。あの時私はあの子に悪いことをするなと言ったではないか。お前たちは耳を貸そうともしなかった。だからあの子の血の報いを受けるのだ。彼らはヨセフが聞いているのを知らなかった。ヨセフと兄弟たちの間に通訳がいたからである。ここでですね、ヨセフの兄たちがね、今どのような心境にあるかっていうのはですね、まあ、はっきりと書かれてるわけですね。ここでですね、ヨセフの兄たちとね、ヨセフの間には通訳者が立っていました。だからね、ヨセフの兄たちはヨセフにね、まさかね、この話してることがね、通じてるとは思ってないわけですよね。だからヨセフの前でですね、本当に思ったことを言ってるわけですよね。あの時、ね、ヨセフにあんなことをしてしまった。あんな苦しんでるのに私たちは、ね、彼を助けてあげなかった。だから私たちはこのような目に遭っているに違いない。というわけですね。ここでもまたですね、今度はですね、ヨセフの兄弟たちがですね、まあ、非常にネガティブなマインドセットに陥ってるわけですよね。あの時にあったあの事件、ね、あの時に犯した私たちの過ちのゆえに、ね、その結果、私たちは今このような目に遭っているのだ。というふうに言うわけですね。私たちは弟の血の報いを受けているに違いない。というふうに言うわけですね。そしてそれを聞いた上でですね、聞いた後にですね、ヨセフは、その場を離れてね、泣いたというふうに書いてあります。まあ、非常に感情的になったんでしょうね。そしてその後、この兄弟たちの間からですね、シメオンを選び出して、シメオンを置いていくことにしてですね、他の9人の兄たちはですね、食料を持って自分たちの故郷に帰っていくわけですね。そしてその帰っている途中、 帰っている途中にですね、一人の者がですね、ロバに餌をやろうとしてですね、その袋を開けてみるわけですね。そしてその袋を開けてみるとですね、なんと自分の銀、ね、その食料を買うために渡したはずの銀が入っているのを見つけるわけですよね。でね、もしね、わかんないですけどね、まあ皆さんだったらどうかわかんないですけどね、もしね、そういうね、なんか悪い経験とかがなかったらですね、まあ銀が入っていたらね、お、儲けもんって思っちゃうかもしれないですよね。あ、ただで手に入ったラッキーとか思っちゃうかもしれない。しかしですね、この兄たちはね、どのような反応をしたかというとですね、28節、他の兄弟たちに言った、戻されているぞ、私の銀が。ほら、私の袋の中に。そしてみんなのものは驚き、互いに震えながら言った。これは一体どういうことだ。神が我々になさったことは。というわけですよね。彼らは全然それを簡単に受け止められるわけですね。神が私たちになさったことは一体どういうことだとね、もう完全に恐れ震えおののいてるわけですよね。それは何かと言ったら、彼らの昔犯したね、過ちがあって、もう完全にもうそのマインドセットに入ってるわけですよね。きっと私たちはね、弟に対して犯した過ちのその結果を刈り取ってるに違いないと思って。だからこそ彼らはですね、まあ、非常にね、絶望的観測をしてるわけですよね。まずいことが起きてる。まずいことが起きるに違いないと思ってるわけですね。それでもですね、一行はカナン地方に帰ってきて、そして父ヤコブの元に戻ってきて、まあ、全てを説明するわけですね。エジプトの地に行って食料を買い求めたけれども、そこにいる人たちが、そこにいるね、リーダーがですね、私たちのことをね、回し者と言ってね、しまってね、私たちはね、正直なものであると言ってもね、ないくらい言っても信じてくれなかった。だからね、私たちはね、こういったね、家族のもので12人兄弟のものでね、こうして来ていてね、末の息子はね、家にいるんですよってことを説明したと。そしたらなんとですね、その人がね、末の息子を連れてくるまでね、使命を返さないっていう、ね、こんな状況になってしまったんですよと、全ての、状況報告を、まあ、ヤコブにするわけですね。父ヤコブにする、そして袋の中を開いてみるとですね、なんと銀まで入っていた。そこでですね、彼らも、ね、兄弟たちも父も銀の包みを見て恐ろしくなったというわけですね。そして、今度はですね、父ヤコブの反応ですね。36節、父ヤコブは息子たちに言った。お前たちは私から次々と子供を奪ってしまったというわけですね。これはですね、ヤコブが思っている以上にですね、非常に正確な事実なわけですね。ヤコブはね、決してね、息子たちがね、ヨセフを売ってしまったとは分かってないわけですね。しかし兄たちに関わることによってヨセフが失われてしまったことを、ね、知っていて、しかもね、この言葉を言われた時に、おそらくね、息子たちはですね、非常にぐさっときたのではないかなと思うわけですね。未だに真実を知らない父ですが、その父ですらですね、お前たちによってですね、私は次々にね、子供がね、奪われていってしまった、失ってしまったというわけですね。ヨセフを失い、シメオンも失った。その上ベニヤミンまでも取り上げるのか。みんな私を苦しめることばかりだというわけですね。しかしですね、まだシメオンは生きてるわけですね。まだエジプトにいるわけですよね。そのシメオンを救うためにもですね、ルベンはですね、まあ、ちょっとね、早まってますけどね、ルベンは父に言った。もしも お父さんのところにベニヤミンを、連れ帰らないようなことがあれば、私の二人の息子を殺しても構いません。どうか彼を私に任せてください。私が必ずお父さんのところに連れ帰りますから、ね。まあ、ルベンはですね、非常にこうね、なんかわっていうようなね、人間ね、ですけどもね、ここでね、彼なりにですね、ベニヤミンをね、連れ戻してくるからってね、お父さんを安心させようとして言うわけですよね。しかしそんな言葉でもですね、お父さんを安心させることはできないわけですね。38節、しかしヤコブは言った。いや、この子だけはお前たちと一緒に生かせるわけにはいかない。この子の兄は死んでしまい、残っているのはこの子だけではないか。お前たちの旅の途中で何か不幸なことがこの子の身に起こりでもしたら、お前たちはこの白髪の父を悲嘆のうちに黄泉に下らせることになるのだ。ここでですね、このヤコブの家族、またね、ヨセフも含めですね、過去のあの事件があったからですね、もう非常にネガティブなマインドセットになってるわけですね。もう未来に何の希望も見出せないわけですね。もう絶望的なわけですね。次々に息子が奪われてしまった父、過去に犯した事件のゆえに、そのね、報いを受けていると思ってね、苦しんでいる兄弟たち、 そしてもしかしたら、ね、自分の弟がね、また兄弟たちにですね、ひどい目に、兄弟たちの手によってね、ひどい目に遭わされてしまったかもしれないと思ってですね、苦しんでいるヨセフ。まあ、ここで一つ分かることはですね、この罪という問題、私たち一人一人がね、抱えている罪というものは、何一ついいものを持たさないということなわけですよね。これに関わる全ての人に苦悩と、ね、悩みをもたらす、苦しみをもたらす、痛みをもたらすものであるということなわけですね。そしてそのある一点の罪にですね、私たちの心を置いている限りですね、明るい未来なんて一つも見えないわけですよね。あの時に犯してしまった過ち、あの時に起きてしまったあの事件、あの時の悲しみをですね、ずっと引きずり続けてですね、何十年この家族はやってきたわけですよ。それぞれがそれぞれにですね、この重荷、ね、それぞれの十字架を抱えながら、ここまで来て、そして、この先を見るときにですね、誰一人、希望の未来を見ることができないわけですよね。そしてね、もし私たちがね、このような状況にあって、ね、彼らの、立場にあったらね、おそらく私たちもね、似たようなね、感情を抱きね、またもがき苦しんだのではないかなと思うわけですよね。しかしですね、しかしここから一旦離れてですね、まあ、このね、ヨセフ物語の全体像を見てみるとですね、結局ハッピーエンドが待ってるわけですよね。この後ですね、結局ね、食料がまたなくなってですね、父はですね、息子たちに言うわけですね、エジプトにもう一回行ってきなさいと、食料を買ってきなさいというわけですね。しかし息子たちはね、いや行ってももうしょうがないでしょと、ベニヤミンがいなかったらあの人はね、私たちに食料をくれないっていうのはもう百も承知、分かってんだと。私たちだけで行ってもしょうがないから、ぜひベニヤミンを連れて行かせてくださいというわけですね。しかし父はね、それが嫌なわけですよね。父はね、何としてもね、行かせたくない、なぜお前たちはその人にもう一人弟がいるなどと言って、私を苦しめるようなことをしたのかというわけですよね。なんでそのいうことを言っちゃったの、なんで弟がいることを言っちゃったの、ね、今更取り返しのつかないことですけれども、もうお父さんとしては何としても行かせたくない。でも兄たちはね、このままだと本当に私たちね、この一族ごと滅んでしまうでしょうと、だからベニヤミンを連れて行かせてくださいと訴えかけるわけですね。そしてこの中でもね、ユダ、ね、もうこのユダはですね、今までのユダとはもう違いますね。もう完全にね、生まれ変わったユダですけどもね、ユダは父イスラエルに行ったと、43章の、ね、8節に書いてあります。43章の8節にね、ユダは父イスラエルに行った、あの子をぜひ私と一緒に行かせてください、それならすぐにでも行ってまいります、そうすれば我々もあなたも子供たちも死なずに生き延びることができます、あの子のことは私が保証します。その責任を私に負わせてください。もしもあの子をお父さんのもとに連れ帰らず無事なお姿を、お目にかけられないようなことにでもなれば、私があなたに対して生涯その罪を負い続けます。こんなにためらっていなければ今頃はもう二度も言っていたはずです。もう最後のアピールですよね。兄たちだってこの先に何が待っているかわからない。でも行かなかったらもうしょうがないでしょうとお父さんに訴えかけるわけですよね。もし最悪な事態に ならないように保証するけども、なってしまった場合にはもう私がその責任を負います、一生その罪を私が負い続けるから行かせてくださいと訴えかけるわけですよね。そしてついにですね、父ヤコブもですね、まあ、折れる時が来るわけですね。43章の11節、すると父イスラエルは息子たちに言った、どうしてもそうしなければならないのならこうしなさい、この土地の名産の品を袋に入れて、その人への贈り物として持っていくのだ。乳香と蜜を少し、樹脂ともつ薬、ピスタチオやアーモンドの実、それから銀を2倍用意していきなさい。袋の口に戻されていた銀も持って行ってお返しするのだ。多分何かの間違いだったのだろうから。では、弟を連れて、早速その人のところへ戻りなさい。そしてですね、ここでやっとね、イスラエル、ね、ヤコブは、信仰者の祈りをするわけですよね。14節、どうか全能の神がその人の前でお前たちに憐れみを施し、もう一人の兄弟とこのベニヤミンを返してくださいますように。この私がどうしても子供を失わねばならないのなら失ってもよい。息子たちは贈り物と2倍の銀を用意すると、ベニヤミンを連れて早速エジプトへ下っていた。語るわけですね。ここでもまだですね、イスラエル、ね、ヤコブは決してね、希望的観測を抱いてるわけじゃないわけですよね。全然ね、明るい未来が待ってるとも思ってないわけですよね。いまだにね、ベニヤミンがね、本当にね、何か不可能なね、目に遭ってしまうかもしれないと思ってるわけですよね。しかしですね、ヤコブはここに来た時に どうかもうね、神様がなんとかね、もうお好きなようにしてくださいますように、すべてを手放すわけですよね。そしてもしね、どうしても私がね、二人もね、息子を失わなくちゃいけないんだったら、どうしてもこのベニヤミンを失わなくてはいけないのなら、もう失ってしまっても良いということを言うわけですよね。ここにヤコブの信仰を見ることができるわけですよね。ね、ヤコブは全然ね、明るい未来が見えていなかった。ね、全然ね、ベニヤミンがね、戻ってくる保証なんてなかった。しかし、それでも神様が、見心のままになさる、ね、それが一番だと信じたわけですよね。だからたとえベニヤミンを失うことになってしまったとしても、全能の神がね、憐れみを施してくださいますように、神様が見心のままに行ってくださいますようにと言って手放すことができたわけですよ、ね、手放すことができたわけですよね。この時点ではね、まあ言ってみればね、この人たちにとったらですね、まあ、絶望的な未来しか待っていなかった。しかしですね、聖書のね、このヨセフ物語を知っている私たちはですね、この結果でですね、彼らが再会して、しかも兄弟たちが和解してですね、父の家族もね、みんな帰っていってですね、ヨセフと会って、そして仲をですね、取り戻すことができるわけですね。今までなかった以上の絆を取り戻すことができる。回復することができるわけですね。しかしこの時点で彼らはそれを知らないわけですよね。で、これを読んでいるときにですね、まあね、私たちのね、この普段の日常生活とかね、人生においてもですね、おそらくね、私たちはね、どっかの時点でですね、何かしらのね、傷を負っていたりとかですね、あの時点のね、あの出来事をですね、引きずっていたりするのではないかなと思うわけですね。どっかしらでね、この罪のね、概念とかね、このネガティブにさせてしまうね、モードに 入らせてしまうようなね、ことがあるのではないかなと思うわけですね。そしてね、それらのね、ネガティブなね、モードに入ってしまった時にですね、何かね、明るい未来であったりとかね、希望をね、持ったね、将来をですね、見据えることなんてね、まあ、ほぼほぼ無理なわけですよね。この物語に登場するですね、もう有名なね、偉大なですね、この信仰のね、人と呼ばれたようなね、ヨセフとかね、ヤコブですらですね、その未来を見ることはできなかったわけですね。神と戦って勝ったと言われたね、このイスラエル、ね、ヤコブですらですね、今となってはですね、もうね、息子を失いたくないと言ってるね、哀れなおじいちゃんなわけですよね。しかしですね、そんな絶望的な状況、ね、いや、まさかね、ヨセフがですね、ファラオのね、次に偉い人になってるなんて誰も思っていない状況ですね。神様はその裏でですね、うまーくね、この家族がみんな帰ってきてですね、和解する場をセッティングしてるわけですね。ここに出てくる登場人物は誰一人として希望的観測をすることができなかったわけですね。みんな暗い将来を見てきた。しかしそれでも神様はその裏で働いて明るい未来を用意されていたわけですよね。私たちも普段生きている中で、ね、明るい未来なんてね、全く見えない、真っ暗、お先真っ暗ですね、お先真っ暗っていう状況があるわけですよね。時としてね、しょっちゅうあることではないかもしれないけれどもね、でもある壁にぶち当たった時にですね、もう何も見えない、ね、悪いことしか考えられないっていうような状況にね、陥ることが多々あるわけですよね。しかしですね、この物語を見てみるとですね、たとえ、ね、登場人物に分からなかったようにね、私たちにその明るい未来が分からなかったとしても、その裏で神様が必ず働いていてくださるってことが分かるわけですよね。そしてですね、まあこれはね、まあ興味深いですけどもね、おそらく意図的にですね、ここにはですね、もう神様がね、登場してないわけですよね。神様がこうした、こうされたとか書かれてないわけですよね。ヨセフがエジプトに送られた時はね、神様がヨセフと共におられたっていうのはね、もうくどいぐらいに書かれてたわけですよね。しかしここにおいてはね、神様がね、全く登場してない。この登場人物がね、神様のことが見えなかったかのようにね。しかしそれでも神様がこれを全て支配しておられて、この家族が和解する場を準備しておられたわけですよね。で、これを読むとですね、まあ私たちもね、こういう苦しい状況とね、辛い状況、ね、お先真っ暗な状況に立った時にですね、まあ、必ずしもね、楽観的になることはできないと思います、ね。この人たちだって無理だったわけですよね。この人たちだって明るい未来が見えなかった。ね、私たちだって暗い、ね、お先真っ暗な状況にね、出くわした時にですね、おそらくね、あ、きっと大丈夫だとかね、この先ね、何かいいことがあるに違いないとかね、思えないようなね、状況になると思うわけですよね。でも、なってもいいわけですよ。そうなってしまってもね、いいわけですよ。私たち人間だからしょうがない。そうなってしまう。ね、でも一つ私たちが忘れてはいけないことは、そうなってしまったとしても、たとえね、お先真っ暗になってしまったとしてもですね、それでも神様にもうお任せしますって言える信仰なわけですよね。 ヤコブはそこにたどり着いたわけですよね。お先真っ暗、ね、悪い将来しか見えない。でももしね、悪い将来になってしまったとしても、ね、たとえ息子を失うことになってしまったとしても、神様が、ね、その御心を行ってくださるんだったらもうそれでいいやと思えたわけですね。そして私たちもね、すべてを知るようには求められてないわけですよね。必ずね、いつの時もですね、希望に満ち溢れて楽観的になってね、希望的観測を持っていなくちゃいけない。そういうことではないわけですよね。時として私たちは絶望的なね、状況に出くわしてね、明るい未来が見えなくなるかもしれない。でもそんな時にもね、明るい未来が見えなかったとしても、もう神様に任せます。ね、もう神様もうね、あなたの好きなようにしちゃってくださいと、ね、いう信仰を私たちは求められてるわけですよね。そしてこの登場人物の中でね、誰一人、希望に満ちた未来が見えていなかったけれども、神様はその希望に満ちた未来を彼らに与えてくださったわけですね。それはなぜかといったら、彼らがもう神様あなたにお任せしますって言えたからなわけですよね。私たちもですね、このね、この世界に生きている中でですね、まあ、次から次へとですね、まあ、苦難が訪れたりね、悩ましい事件が起きたりするわけですよね。それは誰かのせいかもしれないし、自分のせいかもしれないわけですよね。そしてそれらに出会った時にですね、私たちはね、ふっとね、このネガティブなモードに入ってしまうことがあるわけですよね。もう何もいいことが考えられないとかね、思うことがあるわけですよね。何一つね、神様がね、正すことができないんじゃないかとか思っちゃうわけですよね。でもそんな時にあって、私たちが一つ覚えておかなくちゃいけないこと、ね、一つ覚悟しなくちゃいけないこと、ね、覚悟しなくちゃいけないことっていうのは、私たちにはね、その未来は見えないけれども、もう神様あなたにお任せしますっていうことなわけですよね。もうそれはある意味勇気のいる言葉なわけですよね。ヤコブだって時間がかかったわけですよね。いよいよ家族の食料がなくなる時までね、彼はその覚悟はね、できなかったわけですからね。でも私たちはその覚悟を証明することによってですね、ヤコブのようにですね、信仰を表すことができるわけですよね。そしてヤコブのね、またヨセフ物語を見てみるとですね、ヤコブのこの時の信仰は、ベニヤミンをここに使わしたその信仰はですね、大いに報われるわけですよね。ヤコブがここでもう失ってしまってもいいと思ってベニヤミンを使わしたことによって、ヤコブは再びヨセフとも出会うことができるわけですよね。まあ、これを覚えるとですね、まあ、私たちのね、この普段の生活の中でもね、まあね、未来は見えないけどもね、それでも神様に対してね、信仰を表すということがね、まあ、学ばされるのではないかなと思うわけですよね。ね。またね、ここから新しい一週間が始まるわけですよね。どんな一週間が待ってるかなんて誰にもわからないわけですよね。もしかしたらね、楽しい一週間かもしれないし、もしかしたらね、非常に悩ましいね、苦労するね、一週間かもしれない。でもそんなね、状況にあった時にね、私たちには分からないけどもね、神様が必ずね、裏でね、何かしておられる。神様にお任せしたら、きっと神様がね、良い方向に導いてくださる。私たちには分からないけど、でも神様が全てご存知なのだということを覚えて、ね、覚悟を決めてね、またこの新しい一週間に臨んでいけたらなと。いうふうに思います。それではですね、お祈りして終わりましょう。お願いします。天の父なる神様、このヨセフとまたヤコブとまたその息子たちの物語を感謝いたします。私たちは弱い人間です。本当に繰り返し過ちを犯しては悔いて苦しんで悩んだりと、そういうの繰り返しです。時として私たちは先が全く見えなくなってしまうことがあります。悪いことしか考えられなくなってしまうこともあります。でもそんな中においても、あなたが必ず何かしておられるということ、あなたがそんな中においても全能の神でおられるということを私たちが覚えておられるようにしてください。私たちにとって明るい未来がないように見えるような時においても、そして実際に明るい未来が訪れないかもしれないけれども、それでもあなたが万事を益としてくださる全能の神であるということを私たちが覚え、信仰の一歩を踏み出していくことができますよ。お助けください。この時間を感謝してイエス様の御名によってお祈りします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。